よしゃ2章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。主よ、今日も御言葉で私たちを完全に武装できるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から読みましょう。
ヌンの子ヨシアはシティムから密かに2人の者を石膏として使わしていった。行ってあの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。
じゃあヌンの子ヨシアがシティムから密かに、ここ密かにということが重要ですよね。密かに2人の者を石膏として使わした。これは戦争で一番重要なものは恐れですよ。恐れ、臆病、臆病が起こったら、まあ、滅びるんですね。だからカデスバネアで中2名の石膏を送って、もう民主主義のように中大2に分かれて、彼らは私たちは巨人を見たとか、もうなんか私たちはイナゴのようだと言って、もう全部それが伝染病のようになって、これが40年アラノでくるくるくるくる回る生活をする原因だったんですね。だからその雪が立ち上がるまで40年かかりました。戦争する気がなくなったから。だから彼らを恐れた者たちを全部処分して、その当時恐れなかった一人がヨシアとカレブですね。そのだけ。だから今回の石膏は多く送ったらこっちの側も分かるし向こうの側も分かるから、2人をまあ密かに送ったと。これがポイントですよね。だから戦争というものが何であるか、互いがね、恐れたものが負けよ。だから恐れることがないように、まあ、2人だけに送って、予想がどんな予想か、それをちょっと見て帰る。それで2人は収めることはできるよね。だからそのことだったんです。ニセス、
エリコの王に、今イスラエル人のある者たちが今夜この地を探るために入ってきましたと告げる者があったので、エリコの王はラハブのところに人をやって行った。あなたのところに来て、あなたの家に入った者たちを連れ出しなさい。その者たちはこの地のすべてを探るために来たのだから。
ラハブの家、遊女の家でした。このエリコを神様が第一ターゲットにしました。これは神様がメネメネデゲルウバルシ、もう測ってね、この者たちだと。しかし本当に強いエリコでしたけど、神様がそこに第一ターゲットにして送ったんです。それが分かって、じゃあ遊女の家に変な人が二人入ったということ、エリコの長に王に、それが報告されたんだ。だからそれを人をやってきたんですね。ラハブの王に。四節。
ところがこの女はその二人の人をかくまってこう言った。その人たちは私のところに来ました。しかし私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。
じゃあこのようにこのエリコのラハブはこの二人をかくまってました。このキーは戦争のキー、霊的な戦争のキーもね、ただ一人ですよ。一人が気を持ってるんです。この女性のこの判断によって、 もう2つの国がぶつかるんですけど、そこにもうすごいことが起こるんです。だからこの信仰の女性、その女性が行動を起こしました。信仰というものは行動だと言ってるんですね、ヤコブ書2章にはね。この女性の行動を言ってったんです、ヤコブがね。古節、
その人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きました。その人たちがどこへ行ったのか存じません。急いで彼らの後を追ってごらんなさい。追いつけるでしょう。彼女は二人を屋上に連れて行き、屋上に並べてあった天の茎の中に隠していたのである。彼らはその人たちの後を追ってヨルダン川の道を渡し場へ向かった。彼らが後を追って出て行くと門はすぐ閉じられた。二人の人がまだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。
じゃあこの、スパイをね、二人送った目的もこのことですよ。救世の情報を得るためです。だから彼らが今怯えてる、エリコが怯えて恐れてる、それを報告すればヨシアの軍隊が勝ちます。逆になったらもうダメになるんですよね。この女性がこの二人をね、報告して、それでその拷問をして、まあなんかこう変わったら反対にイスラエルの軍隊が恐れるでしょう。だからこれが大きな戦いですよ。その戦いがただ一人の女性にかかってる。キーポイントは一人。だからこれをこの女性が自分の信仰をね、こんなに表現するんですよね。みんなが今怯えてますということ。十節。
あなた方がエジプトから出てこられたとき、主があなた方の前で葦の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シホンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。
じゃあ信仰というものはね、聞くことからです。このようなお客からね、こう噂としてお客が聞いた、もうこう、短編的な情報を彼女に、このお客としてきてお酒飲みながら言ったこと、彼女は真剣に聞きました。ああこれがすごいことだ。400年間奴隷の生活をしてた民が出てきた。また公開が開かれた。まあそして一番驚いたのは巨人の国ですね。エモリ人の二人の王シオンとオクに対することをしたこと。もうこれはすごい。それでこれは人間じゃない。これは主だということをもう彼女が信じるんですね。彼女の信仰が、ね、とってもとっても重要ですよ。注意せず。
私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神、主は上は天、下は地において神であられるからです。
このような信仰告白、もう全部天も地もすべてを治める方がイスラエルの神だと 神様だとこのように告白しているんですね。12節、
どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください、
うん、この信仰というものはね、未来ですよ。未来を今現在として信じる。まだ過去、ユダヤ人たちがエジプトから出て、もうエモリ人の2人の王を聖絶したこと、過去信じて今信仰を持っている。まだ将来ですね、将来イスラエルが入ってきると必ずこのイエリコが崩れるんだということを信じた。その時自分の家族をね委ねるんですね。これが信仰ですよ。私たちが将来御言葉がこうなっていくことを信じるから、今それを今信じてる。ああ将来再臨があって、この世が神様の前で審判を受けるということが分かってるから、私たちが昼のように生活をするんです。もうすでに主の前に自分たちが立っていること、これがこうなっていく信仰というものは望んでいることからの保証です。過去も信じて今、未来の主の約束がその通りに成就されることを信じる。信仰というものは現在よ、ね、御霊がこのように彼女の中で動いていったんですね、うん、だから自分の父母家族を頼むんです、うん、だから、これが信仰です。14節、
その人たちは彼女に言った。あなた方が私たちのこのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。
中古節、
そこでラハブは綱で彼らを窓から吊り下ろした。彼女の家は城壁の中に立て込まれていて、彼女はその城壁の中に住んでいたからである、
うん、だから綱でこの下ろしたんですね、中6節、
彼女は彼らに言った。追手に出会わないように、あなた方は産地の方へ行き、追手が引き返すまで3日間そこで身を隠していてください。それから帰って行かれたらよいでしょう。その人たちは彼女に言った。あなたが私たちに誓わせたこのあなたの誓いから私たちは解かれる。私たちがこの地に入ってきたなら、あなたは私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておかなければならない。またあなたの父と母、兄弟、またあなたの父の家族を全部あなたの家に集めておかなければならない、
うん、この素晴らしい契約が結ばれるんですね。この赤い紐です。赤い紐を結びつけて、その家は攻撃しないということですね、うん、だから彼女がこの赤い紐を持って二人をね下ろした。その赤い紐です。それをそのままつけておく。それでその家に人々が家族が集まる。自分が伝道したい人、救おうとする家族親族全部、そこ全部集めて赤い紐の下に置くように。赤い紐はイエス様の血潮ですよね。血潮、だからこのイエス様の血があるところにどんな人でも入ったら救われる。門柱と鴨居にイエス様の血がつけられて、その家に入った、もうエジプト人も入っていたというんですね。そして捕虜としてエジプトに連れてきた人々もこの作業しながらそれを聞きました。じゃあこの門柱と鴨居に主がこれをつけるようにされたと。今までずっとこの10項目がずっと9項目が続いて、 ったことを彼らも見ていたんです。それで信じた人がいたんですね、うん、だからユダヤ、あ、エジプト人の中でもその家に入った人がいた、ね、だから信仰というものはそんなものですよ。行いによるもの、自分の行いによるものではないという恵みですよ。恵みを信じる恵みというものはこの赤い紐よ、イエス様の血潮です。 血がつけてるところには、うん、だからそこを入ったんですね。人々が入ったら家族が全部救われたんです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。これは赤い紐、イエス様の血潮です。19節、
あなたの家の戸口から外へ出るものがあれば、その血はその者自身の頭に帰する。私たちは誓いから解かれる。しかしあなたと一緒に家の中にいる者に手をかけるなら、その血は私たちの頭に帰する。だがもしあなたが私たちのこのことをしゃべるなら、あなたが私たちに誓わせたあなたの誓いから私たちは解かれる。ラハブは言った、お言葉通りにいたしましょう。こうして彼女は彼らを送り出したので、彼らは去った。そして彼女は窓に赤い紐を結んだ、
うん、赤い紐を結んでずっと待ってるんですよ。これが信仰生活です。それで、彼女は自分の家族たちを全部呼び寄せるんですね。自分の家に、十字架がある家、血潮があるところに全部集める。だから救いというものはね、このようにイエス様の恵みを信じる、ただ信じる信仰によって私たちが救われるんです。22節、
彼らは去って山地の方へ行き、追っ手が引き返すまで3日間そこにとどまった。追っ手は彼らを道中くまなく探したが、見つけることができなかった。2人の人は木戸につき、山を下り川を渡り、ヌンの子ヨシュアのところに来て、その身に起こったことをことごとく話した。それからヨシュアにこう言った、主はあの地をことごとく私たちの手に渡されました。そればかりか、あの地の住民は皆私たちのことで震えおののいています、う
ん、じゃあこの蝶を彼女から聞いたんですね。二人を送った理由は彼女の口から出たその蝶ですよ。信仰告白ですね。彼女が聞いたその言葉で自分も死を恐れたし、まだみんなが心が溶けてしまったと。エリコの雰囲気を彼女が一番よく知ってるんです。彼女を通してこの二人がその情をヨシアに報告すると、ヨシアはやったと。これは戦争の勝利の秘訣です。私たちが勝ったと。もうすでに戦争はそれで終わるんだよね。ヨシアが24節、それからヨシアがこう言った、主があの地をことごとく私たちの手に渡されました。そればっかりか、あの地の住民はみんな私たちのことで震えおののいている。これが彼女の口から出たその言葉です。木は彼女にあった。一番聞きたかったことを彼女が持っていったんですよ。だから私たちがね、本当に信仰を持っているとこの国を生かす、ね、神の国がこの国にこう入ろうとするんですね。その時用いられる人ただ一人の女性よ、うん、私たちが本当に、あなたのことで震えてます。 この罪を許してくださいということがあれば救われるんです。じゃあこの二人の名前の中で一人はサルモンですね。サルモンとこのラーブは結婚して、それでダビデのひいひいひいおばあさんになるんですよね。だからすごいですね、このルツボアスとルツが、それもこの家族ですよね。サルモンとそのルツの子供の中でボアスが出てきたからね。ボアスもこのルツ、モアブの女性と結婚した。だから結局中心的な人はイヨジンとの結婚でした。これがワンニューメンですよ。だから血統とかそれを自慢したらダメですね。信仰を自慢しなければ。じゃあ次、第二テサロニケ二章一節からよし。
さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。
だから週末は、ね、イエス様の再臨は必ずあるんですけど、この初期2000年前ですね、2000年前から怯えてる人たちがいたんですね。ああ週末になってどうするとかね、準備ができてない、自分の死の準備ができてないから、死を恐れて死を避けたいから軽挙論が出たし、いろいろいろ出ましたね。まあ、一番多く異端が出たのはこの週末のことです。だから敵に利益を与える、まあこの民選挙会のね、1992年10月28日の事件は韓国全体が、ね、テレビ局も全部集まってその教会を撮影していったんですよ。何かがあるか全部現場中継をしました。それで教会の信用がもうガーッとダウンしました。サタンが利用したの。サタンに益を与える、怯えるから震えるから、だから落ち着きを失ってどうしようどうしよう、ね、この第一の手紙をね、このパウロが送った後でこんなパニックが起こったんですよね。復活を言ったんですよ。復活、第一コリント中古章の復活を、私たちが変えられて主と会う、もうあんまりにも先に亡くなった人たちを心配してるからね、そんな心配はいらない、彼らも主が連れてこられるから、彼らもよみがえる、連れてこられ、あなた方も変えられて彼らと空中で会うんだという話をね、変えられる、死の、もう死んでね、復活の体に変えられるんだという話をしたことでね、いやどうしようどうしよう、死んだらどうしよう、まあテサロニケの人々もそうだった、2000年前の人々です。 だから整理をしました。整理。こんなことが必ず起きてから終わりが来るから、慌てないでということね。3節。
誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです、
第一番目廃墟ですね。今 WCC とか WEA とか宗教がカトリックを中心にしてもう全部まとめられる、まあ、この宗教法人のね全体法人が日本にもあるんですよ。今回その手紙があってね、その参加するように手紙が来ました。まあ行かなかったけどね。この宗教法人、宗教全部同じく見る。だから宗教一つにまとめようとする、そのことが廃墟ですよ。だから私たちはイエス様以外は救いがありません、ね、赤い紐の家以外は救いがないのよ。そこから外に出たら終わりよ、ね、だから救いはこの赤い紐よ、イエス・キリストだけよ。それなのに全部もう仲良くなってこれが愛だと、宗教によって戦争が起こるから私たちはこの、ね、平和のために宗教をまとめましょうという動きが WCC よ、カトリックが中心になってる。キリスト教会には WCC、 今 WEA です。そこが廃墟ですよ。イエス・キリスト以外にも救いがあると。これですよ、イエス様だけか、イエス様もうか、ね、それじゃあこのイスラエルと約束したのは赤い紐の家でしょ。いやこのまあラーブと知ってるからね、もう遠いところの、ね、ラーブの、ね、実家とか、実家があるかどうかその女性が結婚してないからね、そこにも許してくださったと。これ全部嘘でしょ。これが廃墟ですよ。じゃあ廃墟が起こるとイエス様の血潮に対する信仰がなくなる、イエス様だけだということがなくなる。その時動くのが反キリストですよ、不法の人が現れる。これが不法だからね、イエス・キリスト以外は救いがないと主が言われたんですよね。主の御名以外は救いはない、けど主の御名以外にも救いがある。これが不法です。この中で宗教が全部団結して現れるのが不法の人です、反キリスト。だから不法がはびこるので愛が冷たくなる、その時代が来る、ね、すなわち滅びの子、反キリストですね、現れなければ死の日が来ない。だから皆さんこのものと私たちは出会うんだということよ。だからもうこんなこともないのにまだ彼らが、もう自分たちだけが準備できてるから自分たちだけ行くんだとずっと言ってるのよ。この安息教も何回も言ったね、もう1800何年にも再臨があると何度も変える変えるけどよく維持されてるね。4節。
彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します、
じゃあ3番目の 特徴です。あ、こう3番目理由ですね。これは第三神殿です。だから廃墟が起こるんですね。そして不法の人が起こる。そして第三神殿が建てられる。第三神殿は宗教が統合してからできるんですよ、ね。エリア研究所、私たちも行ってみたんですけどね、そこで目指しているのは宗教一つにして、それでこの第三神殿を建てるんだということよね。だからこの廃墟、反キリスト、反キリストが自分を神だと宣言する第三神殿、神の宮が建てられるということよね。コセス、
私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められたときに現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。
うん、じゃあ引き止めてる。これはもう聖霊によってイエス様だけ救い主だと、そのような教会、その教会があるから不法が動かないんですよ。しかしそれがもう崩れて、廃墟が起こったりすると、聖霊はもうこの地上でいる理由がなくなる。それで、まあ反キリストが現れるということですね。引き止めてるって、これはイエス様だけが救い主だと、その約束を信じる、赤い紐のところに集めること、そこから離れると救いはありませんということが、これは契約だから、イエスキリストの皆以外は救いはありません。これが引き止めることですよね。彼女も一生懸命でした。まあ明日また見ますよね。新約する人たちがうろうろうろうろするように見える、そのことで、いや、あのような戦争の仕方は今まで見たこともないんだ、家に帰るとかね、言うんですね。その中でも引き止める、いや、ここから離れると死ぬよ、まあ、明日言うべき言葉は全部言ってる。7節、
不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、来臨の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。
だから反キリストはね、まあ、イジェメンのようなものですよね。もう顔が鉄面、皮を持っているものです。だからこれは人間がどうしようもできない、もう法を全部変えたし、もう自分がもう中2以上の罪を犯して裁判を受けているもの、何の罪もない大統領を逮捕して、今昨日も大きな殴り、そのようなことをしてね、大きな傷を、負傷を受けたということを聞きました。じゃあイエス様が処分してくださらないと、ダメですね。だから、まあ、私が昨年12月にその神様から夢が与えられました。今と同じことです。いじめられ、だからどうしてこんなにいじめられるかと、私は昨年12月にはね、分からなかったけど、今見るとそうなんですよ。けど急に一変して状況が変わるんですね。 逆転が起こって、イジェミョンの首がロープで締められて、一つの小さな部屋に自分がつけられ入り、それで見せ物になる、トラックの上にそれ見せ物になる、それを見ました。だからこれ主でしょう、もう人間の力ではどうしようもできない状態です。主がされるんです。じゃあこれを信じます。あなたの大統領は生き返ると、まだ主が2月に言われた言葉、そのような予言がね、慰めよ。あのようにしてユン大統領が死んだらどうする、主が生き返る。だから未来を見て今の信仰を持つんですよ。これがラーブの信仰です。過去言われたことは今信じるし、未来彼が生きること、それを信じて今信じる、今の信仰です。そのためには祈りが必要よ、祈り。そのような描きながら見る、じゃあ皆さんは、ね、鍵を持ってる、日本のリバイバルの鍵、天の君と、ね、日本と日本を守る、日本をね、イエス様に行かないようにしっかり握ってる者たちとクラッシュぶつかることが、その時私たちが、主よ、あなたが救い主です、私たちの罪を許してくださいという時に、この国が救われる。私もこの韓国のためにそのような、ね、見せてくださったものを見て握って祈る。皆さんは韓国に対しては切なる思いはないと思う、自分の国じゃないから。しかし私はもう切なる思いを持っている。だから私は韓国の、ね、木を持っている。皆さんも日本の木を持っている。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。